1. 下宿内山遺跡展。江戸から昭和の清瀬を掘る。11分。紙面の説明。1面、2面にわたる記事です。1面にはタイトルなどのほか、写真が2枚あります。説明終わり。清瀬にはこんな遺跡があるのを知っていましたか？総発掘面積21万平方メートル。東京ドーム約 4.4 個分。縄文から昭和まで。出土した遺物数万点。会期11月21日土曜日から12月13日日曜日。午前9時から午後5時まで。最終入場は午後4時30分。場所、郷土博物館。ただし、11月24日火曜日。30日月曜日、12月7日月曜日は休館。写真、1枚目。貴重な発掘事例、旗本陣屋の資料を展示。旗本陣屋で使用されていたと思われる天目茶碗とあり、ところどころが欠けた茶色い茶碗。2枚目。陶磁器で知る清瀬の農村の生活。江戸時代の井戸から出土した陶磁器とあり、茶碗や皿など30数点の写真。横に、詳しくは2面をご覧くださいとあります。2面。1-1、掘ってわかった、江戸から昭和の清瀬の農村の生活。下宿内山遺跡は、今から約40年前に、清瀬水再生センターの建設に伴い、発掘調査が行われた市内で最も大きな遺跡です。広大な調査地からは、縄文から昭和までの遺構・遺物が見つかっていますが、特に江戸時代以降の農村を考古学的に調査したことは、当時としては画期的でした。遺跡や考古学と聞くと、土器や古墳など大昔のイメージを持つ方も多いと思いますが、畑などから出土した昭和時代の陶磁器なども考古学の研究対象であり、当時の人々の生活を知る貴重な手がかりとなっています。発掘調査から約40年、江戸時代以降を対象とする考古学的研究は目覚ましい発達を遂げました。発掘当時には分からなかった部分も解明されつつあります。本展では新しい考古学知見を踏まえ、下宿内山遺跡と清瀬の歴史を紹介します。写真、発掘調査風景とあり、発掘している人が何人か小さく写っており、広大な場所であることがわかります。写真終わり。1-2、郷土博物館学芸員中野光政の下宿内山遺跡展の見どころ深掘りポイント。はじめに、下宿内山遺跡が発掘調査されてから約40年が経ちますが、大々的に展示で扱うのは今回が初めてです。この遺跡は当時としては画期的な江戸時代から昭和までの農村の建物、井戸などの居住施設や、当時の人々が使用した茶碗、皿などの陶磁器を調査していました。これらの調査成果を約40年が経った今、改めて見直すと、発掘当時には分からなかったことが次々と見つかり、その成果が今回の展示となりました。ここでは展示の見どころとなる2つの発掘成果を紹介しましょう。ポイント1。1つ目は江戸時代初めの旗本陣屋が発見されたことです。旗本陣屋とは、徳川家康が天正18年1590年に江戸へ国替えされた際、江戸周辺部に配置された旗本が家康から与えられた土地を統治するために構えた居住施設のことです。旗本陣屋の発掘調査事例は現在でも少なく、関東でも7例ほどで、そのうちの一つがこの下宿内山遺跡です。そして下宿内山遺跡の旗本陣屋からは、当時周辺を統治していた旗本太田氏とその家臣団と思われる居住施設が見つかっており、貴重な発掘調査成果となっています。今回の展示では、下宿内山遺跡の旗本陣屋と、 清瀬市以外の地域の旗本陣屋から出土した陶磁器を展示します。写真、旗本陣屋前景とあり、陣屋の土台のような跡が見られます。母屋、台所、井戸の場所ではないかと思われるところがあります。写真終わり。ポイント2、もう一つは江戸時代から昭和40年代までの約400年間に使用された大量の陶磁器です。この陶磁器の多くは発掘調査で見つかった14軒の農家に住んでいた人々が使用していたもので、中には今でも使えそうな茶碗、皿、急須、土瓶、そしてすり鉢などがありました。また明治時代以降の陶磁器の一部には、農村であったことを彷彿とさせる肥料や小麦などを販売していた商店の名前が書いてある湯飲み茶碗などが見つかっています。現在の研究では、これらの陶磁器の産地や機種から作られた年代を知ることができます。そしてその年代を基準に、当時の人々がどのような生活をしていたかを復元することができるのです。今回の展示では、農村である下宿内山遺跡の様子を陶磁器から復元し、その比較として江戸時代の大名屋敷、町屋から出土した陶磁器を展示します。写真、明治時代の用水路から出土した陶磁器とあり、青を基調とした茶碗や皿10点の写真です。中には破損していないものもあります。お待ちしています。簡単に見どころを紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。この秋はぜひ、発掘から約40年が経過して初めての展示となる下宿内山遺跡を体感しに博物館にお越しください。皆さんのご来館を心よりお待ちしています。 1-3 下宿内山遺跡展を掘り下げる関連イベント、5つあります。1、見どころ紹介。日時、11月23日月曜日、12月6日日曜日、午後1時30分から2時30分ごろ。直接会場へ。2、親子歴史講座、みんなでミニ発掘体験。博物館の庭で発掘体験をします。一緒に大昔を体験してみよう。対象、小学生と保護者を一組として先着5組10人。日時、11月29日日曜日、午後1時30分から3時。申し込み、11月1日日曜日午前9時から郷土博物館、電話 042-493-8585 へ。3、記念講演会1。古文書や考古学の成果から下宿内山遺跡のある下宿地域を紹介します。先着25人。日時、11月28日土曜日午後1時30分から3時40分テーマ、講師、古文書から見る下宿、國學院大學教授根岸茂雄氏。発掘成果から見る下宿、郷土博物館学芸員中野光政。申し込み、11月1日日曜日午前9時から郷土博物館、電話 042-493-8585 へ。4、記念講演会2、下宿内山遺跡の発掘成果を近世考古学の視点から考えます。先着25人。日時、12月12日土曜日午後1時30分から4時50分テーマ、講師、発掘調査から見える江戸と近郊村落、下宿内山遺跡の成果と絡めて、東京大学埋蔵文化財調査室准教授堀内秀樹氏。江戸時代初期の旗本陣屋の様相、郷土博物館学芸員中野光政。出土遺物から見る下宿のなりわい、郷土博物館学芸員東野豊昭。申し込み、11月1日日曜日午前9時から 郷土博物館、電話 042-493-8585 へ。関連イベントの問い合わせ先は、郷土博物館、電話 042-493-8585。 1-4、掘り出された陶磁器を少しだけご紹介。展示される陶磁器は、当時の農村の人々が実際に使用していたものです。中には破損していない陶磁器もたくさん見つかっています。写真、江戸時代の飯茶碗、急須、徳利とあり、急須や徳利はそのままの形が残っています。写真終わり。使用されなくなった陶磁器は、用水路や溝、ゴミ穴に捨てられていました。写真のように陶磁器がまとまって見つかることも。写真、発掘された屋敷を区画する溝と陶磁器とあり、屋敷と屋敷の間の溝に多くの陶磁器が埋まっている様子です。写真終わり。ここまでの下宿内山遺跡店の問い合わせは、郷土博物館、電話 042-493-8585。ここまでは佐藤敦子でした。